Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは著書怪獣の名はなぜガギグゲゴか、そして恋愛の男心と女心はなぜこうもすれ違うのかが話題の株式会社完成リサーチ代表の黒川伊保子さん、その後編です。男性女性の脳の違いが引き起こす引きこもごもとは。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ、本日のエキスパートは五感分析の第一人者黒川伊保子さんです。サブリミナルインプレッションの事例から見ると男性と女性で言葉の感じ方が違うということも理解できるのかなという感じがしますが、男性と女性の脳っていうのは仕組み違うもんなんですか？
実は形が違うんですね。
形
が違うんです。
形って頭の形がそういうことじゃなくて脳の形ですか？
脳ですね、はい、右脳と左脳をつなぐ、はい、情報線として活躍している脳梁という場所があるんですが、
脳梁、これは右と左をつなぐ通路みたいなもの、はい、
右脳と左脳をつなぐ通路になっているんですが、はい、この脳梁という、梁という字を書きますね、うん、ちょうど柱と柱を横に、はい、横あたりにつなぐ梁という字を書いて、うんうん、梁と呼んで脳梁なんですが、うん、この脳梁という場所がですね、女性の方が男性よりも約 20% 太いんですね。
ちょっと待ってください。女性の方が太い。
太いんです。
体は一般的には男性の方が大きいですよね。はい、ということは、基本的には脳の大きさも、それに多分比例するでしょうから。
そうです、そうです。脳の容積も、はい、男性の方が、大きいですね。うん、
でも、その、つなぐ通路は女性の方が、大きい通路になってる。
太くて、また形もですね、丸くこうふっくらと太いんですね。
はあ、これはどういう効果というか意味を持ってるんですか？
はい、はい、これはですね、元々の意味っていうのは、元々はですね、言い方が逆で、うん、男性脳は女性脳より 20% 細いというべきなんですね。お腹の中では男性も女性と同じ太さだからです。
ほうほう、
胎児の時ですね、はい、胎児の時男性も女性と同じ太さで最初は太いんですね、ええ、ところが、妊娠28週を過ぎてきますと、男の子の胎児 XY 染色体の胎児には、男性ホルモンがこうだんだん分泌されてくる、はい、そしたらその男性ホルモンの効果によって、ぐんぐん脳梁が細くなって、生まれてくるまでにこの男の脳というのが出来上がって出てくる。
ぐんぐん細くなっちゃう。
はい、ぐんぐん細くならないままに生まれてくる男性もいらして、
はあはあは
あ、この間ある番組でカバちゃんと一緒になったら、
はいはいはい、
カバちゃんは普通の女性より 13% 脳梁が細いという状態だから、 20% 細いのが普通の男性ですから、
はいはいはい、普通の男性よりは太いということですか？
そうです、そうです、はいはいはい、太いので女性脳の方に近い、半分女性脳に近い脳をしてらっしゃるんですよね。でこれはですね、右脳と左脳をつなぐ情報線ですから、平たく言うとっていうか、とても簡単に言うと、はい、感じたことを考える領域、つまり顕在域につなげる情報線が、男性の方が男性ホルモンによって細く改造されてるってことですよ。
ほうほう、
つまり感じたことに鈍感になれというふうに、男性ホルモンに命令されて鈍感になってるんですね。
はあはあ、
だから感情に左右されて、例えばマンモスを借りに行って感情に左右されてマンモスが借りなかったとかいうことがないように、男性っていうのはですね、基本的に感じたということにすぐに反応しないようにできてるんですね。もう一つ重要な理由はですね、私たちは潜在脳でフェロモンを感知し合ってるんですね。
潜在脳でフェロモンを感知し合う。
そうです。異性のフェロモンですよね。はい、で、フェロモンというのはもともと遺伝子の型を相手に知らせてるんです。私はこういう遺伝子の型を持ってるけどいかがっていうのが、フェロモンの、機能なんですね。そうすると、異性のフェロモンを嗅いで、自分の遺伝子と相性がいいとき、 発情するようにできてるんです、脳はね。
ああ、これはグッとくるぞと。
そうですね。
いうのが、はいはい、はい。
だから女性というのは、そのフェロモンのセンスを数十メートル離れている見えない男性のフェロモンも感知して、うん、自分の好みだったらそっちに知らないうちに歩いていってるらしいんですよ。
女性は。
女性は。
はいはい。
つまり女性はこの能量が太いので、うん、すぐに感じたことで、顕在意識っていうか行動に移せるわけですよね。うんうん、まあ、もし部長に、こう、理不尽なことを言われて叱られたら、うん、私が悪いんじゃないの、このおじさんっていうふうに、一瞬のうちに、まあ、思うわけですよ。それを口にするかどうかしつけの問題ですけどね、はいはい、うん、で女性というのはそれをものすごく敏感に働いているので好き嫌いが激しいわけです、
うん、
このフェロモンとはもう一瞬でも一緒の空気が吸えないか、このフェロモンすごいわと思ってるか、女性、若い女性はこの2つでしか生きてないですよね。でところがですね、男性までその好き嫌いを言ってしまうと、うん、つがうこうなんていうのか、機会が、生殖機会が減るじゃないですか、
う
ん、
はい、そうです。
女性の方は一回生殖して子供ができてしまって、うん、DNA の組み合わせが失敗だったとしたら、うん、2年から3年哺乳類の場合はですね、うん、リスクがあるけど、うん、まあ、男性はある意味3分ぐらいのリスクでね、極端に言えばですよ、済むわけじゃないですか、うん、だから男性の方は鈍くしておいて、目の前の女性が発情したらとりあえず答えてあげるように脳ができてるわけですよ。だからいろんな理由で男性の脳量は細く改造されて生まれてくるんですね、
はあ、悲しい生き物ですね、男性は、
まあ、ある意味ですね。そ、はいはい、それで結局はその感じてることと考えてることっていうのが、うん、うまく連携しないので、目の前の人の感情に微妙に感知して、うん、あ、彼女こうは言っても悲しそうとか、うんうん、彼女こうは言っても満足しないよみたいなことをね、女同士はものすごく微妙に感じ合うんですよ、
うん、
逆に言うとこの人褒めてるけど、うん、本当は私のことバカにしてるみたいなのも女同士は感じ合うから、女友達ってものすごく疲れる時があるんです。これ男性はそれを感じないから失敗するわけでしょ、
うん、
いたわってあげなきゃいけない、彼女はね、ただ強がってるだけじゃないって、はい、女同士なら分かるところを、はい、
うんうん、
男は全然分からなかったりするわけ
で、あら、相当こうじくじくぐさぐさくてきてる感じがしますね。
逆に言うと今度は右目で見たもの、左目で見たもの、
うん、
右耳で聞いたもの、左耳で聞いたものの情報が、
はい、
女性は混じるので、
うん、
奥行きの計算がしにくいんですね。なので、
なるほど、
ね、
はい、
遠くへ興味がいかないようにできてる、
うんうん、
遠くにあるものより手前にあるものの方が可愛いし、うん、まあ、隣の亭主よりはうちの亭主の方がなんとなくいいような気がして暮らしてるし、隣の子供よりうちの子供の方がずっといいと思って暮らしてるのが女性脳なんですが、
はい、
なんといってもその中心にある自分が一番可愛いんですね、結局女性脳って。
なるほど。
なので常に自分が可哀想だし、うん、なんか常に自分が被害者になっていく天才でしょ、だって男の人から見たら、お前が悪いんじゃないの、どうしてこの状況で俺が被害者、加害者になるのって感じを男の方ならみんな感じてると思う。
はあ、まあ、著書である、恋愛の男心と女心はなぜこうもすれ違うのか、こちらにもね詳しく書いてありますが、そうなるとこれが分かればあなたももうカサノバチックな感じになれる、恋愛の達人になれるぞということですかね。
恋愛の達人になる最も大きなコツは、うん、異性になんか期待しないってことですね。つまりもう全く違うものを見て、はい、全く違うものを感じているんだから、うん、こう言ったらああしてくれるだろうとか、うん、ああ言ったらわかるだろうとか、うん、愛してるって言わなくてもわかるだろうみたいなのは、うん、そういうこう、期待は一切しないっていうところからスタートする。う
ん、なるほど。
ちゃんと言葉で分かりきってると思ったことも全て言葉で説明してやるとかですね。
うん、はい、
女性の方は諦める。
諦める。諦めるんですか。
男は、微妙なところどうせ分かってくれないんだから諦める。諦めて愛するっていう。
なるほど。
女性の方はね。
はい。
男の方の方はとにかく、言葉を駆使してください。頑張って。
なるほど。Let's get knowledge with fun. 黒川さんが代表を務めてらっしゃいます株式会社完成リサーチでは、どんな具体的なお仕事をされていらっしゃるんですか。
はい、私どもはこの五感分析を使いまして、
はい、
商品名をですね、
うん、
例えば新しい商品名をつけるときに、
うんうん、
まあ、車の名前だったらね、それがスポーツセダンだったらちゃんと速そうな精悍な名前がついてるかとか、
うん、
高級なこう車でしたらね、うん、居住空間の広そうな偉そうな名前がついてるかというような形でですね、うんうん、最も多いのはネーミングの時の、まあ、商品名分析、
ほうほう、
ですね。あるいは、すでにある商品の売り上げが落ちてきてるので、うん、キャッチコピーを、つかみのあるキャッチコピーを打ちたいんだけれども、うん、まあ、商品イメージとか商品名そのものに似合っている、うん、そのキャッチコピーはどんなものがいいでしょうかとかですね、うん、そういうそのネーミングとかその言葉周辺の、うん、ご依頼が非常に多く、うん、今いただいてますね。
なるほど。キャッチコピーとかも我々まあただ聞いてる分にはなんか語呂がいいなとかそのぐらいしかわからないもんですけど、実はそのもっと奥にはその五感だったりとかっていうところがかなりこう緻密に計算されてる。
はい。車なんかの場合はですね、名前を、まあ、例えば最終的に車の名前を決めるときっていうのは、非常に重要なこう事業決定ですからね、うん、どの名前でいくかっていう事業決定ですから、はい、最終的には、まあ、社長とか、偉い方が決めるわけですよね。うん、はい、で、その最終段階の、まあ、一番最初の段階では、1000とか2000とかっていう候補を上げていくんですよ。
うん、
で、最終段階3案ぐらいに絞るんですね。はい、3つぐらいの名前に絞っていく。うん、で、その時は、すでにその、ダミーのポスターみたいなものを作ってみるわけですよ、うんうんうん、車の写真をバーンと入れて、うんうん、そこに名前をガンと入って、
はい、
で名前が違うとですね、うん、違う車に見えるんです。同じデザインの同じ車の写真が、うん、あれこれさっきの車と同じ写真って言って、
名前違うだけ、
社長がスライドをもう一回さっきの写真見せてって言ったりするぐらいに、名前が違うと印象が違って見えますね。
なるほど。じゃあそういった分析をされて、まあそのアドバイスをされるというのがメインの仕事、はい、ということは、これはまあいろんな大手の会社さんとかじゃないとなかなかお世話になれないなーなんていうことも想像するんですけど
いや、そんなことないですよ。
本当ですか？
はい。私どもはですね、うん、それこそ、コンサルティングっていうお仕事を私も長くやってるので、うん、
はい、
コンサルティング料っていうのが、なんだろう、高いお寿司屋さんのようにね、時価みたいな感じで分かりにくいじゃないですか。
はい、
だから回転寿司のようなコンサルティング料にしようっていうことで、うんうん、もうネーミング分析は1件、うん、データでご提供する場合は1万円、うん、それに詳細分析の私の、分析テキストをつけて5万円ってもう決めて、うん、
おー、ただ
今みたいにその大手さんになると、うん、例えば一つの名前を決めるのに何百という候補ねがあるから、うん、最終の一歩手前で何十ぐらいの候補になった時にお持ち込みになりますので、ボリュームは大きくなるんです。
なるほど。かけるいくつという感じ
の、は
い、
町のケーキ屋さんとか町の美容院さんでしたら、もう本当最後一個だけに絞りましたのでこれで見てくださいみたいな感じになりますし、そしたらまあそうですよね、5万円で済むとかっていうふうになりますから。
なるほどなるほど。
それなりのお付き合いの仕方をさせていただいてます。
そうですか、はい、そうすると、まあ、名前というのは本当にね、それは商品名に限らず、それこそね、子供の名前とかそういうレベルでも当然五感というのは大切なものになってくるでしょうし、
はいはい、凝ってる方はですね、はい、お子さんの名前の分析をその商品名分析っていうのはですね、例えばイメージでゴージャスであるとか、うん、爽やかであるとか、20代から40代の女性に受けるとかって出てくるね、うんうんうん、この値をですねお子さんの名前に適用するために、うん、ご発注される方もいる
黒川さん、五感分析の、まあ、第一人者として、そしてまあずっとお伺いしてきまいりました、その男女の脳の違いを踏まえつつ、今の日本について思うところというのはどの辺になりますか？
私は日本語フェチと呼ばれているくらいに、うん、まあ、日本語が好き、それから日本語が好きってことは結局日本が好きっていうことなんですけれども、はい、ちょっと前はですね、実は女系天皇の問題がありましたよね、うん、
はい、
それで あの時にこう、まあ、男女平等だから女系天皇でもいいんじゃないかっていうその一般論が非常に多かった時に、うん、男女平等論みたいなものとね、その歴史みたいなものとを一つの計りで測っていいのかみたいなのを非常に憂えてたんですけど、
うん、
まあだからこれがうやむやになったらとっても日本らしくていいなと思っていたらうやむやになってあ、日本ってやっぱりいい国だなっていうのはですね、白黒はっきりつけないところが私は日本の良さだと思っていて、
うん、
男と女は脳が違うじゃないですか、
はい、
だから白黒つけようと思ったって見ている視点が違えば正義も違うんですね、うん、だから白黒つかないところがあるだったとしたらね、理論的には結論をうやむやにしたまま、うん、気配で寄り添うみたいなのが大人の男と女の一番いい形なんですが、うん、実は日本語っていうのはそういうのを持ってまして、
うんうん、
結論を追求していくのに似合わない言語なんですね。もうついついなんか結論がどっちでもよくなる、うん、代わりに喋っているうちにですね、すべての白が母音を含んでいるせいで、うん、あったかくて優しいんです。 だから喋ってるうちになんとなく目の前にいる人と打ち解けたような気がして、よくよく考えたら結論も出てないのに仲良くなった気がして帰るっていうのが日本語のいいところで、私はそれが日本のいいところだと思っていて、西洋型の、あの論理学とか、民主主義みたいなもので白黒出すのやめようよっていうのを思ってます。
なるほどね。ずっと今日お話をお伺いしてて思ったんですけど、日本語って難しいと言われたりするじゃないですか。まあ、敬語だったりとか、微妙な言い回しがあったりとか。でも、黒川さんのお話ずっとお伺いして、その、大元のところが五十音表みたいにしっかり整理整頓されている。はい、そうすると、他のところに手が回る余裕があるから、そういう微妙な表現とかできるのかなという。
本当ですね。
ね。ですから、白黒の区別をはっきり、あえてつけなくてもいいんじゃないかぐらいの、そういう言語。なのかなっていう
大人の言語ですよ
ですね。非常に豊かな言語、
豊かだと思います。
やっぱり誇るべき言葉なんですね、やっぱりだからこそ大切にしなきゃいけないのかなっていう感じですね、
今こそやっぱりその日本語の良さと日本の良さを思い知って、その西洋型のね近代思想のツールみたいなものを一旦横に置いて、うやむやにすることの素晴らしさみたいなのをもう一回思い出しましょうよっていうふうに思います、
は
い、
うやむやをポジティブに
ポジティブに、
はい、ぜひ捉えてということですね、はい、はい、黒川さんのホームページ、そして黒川さんが代表を務めていらっしゃいます完成リサーチのホームページのアドレスはこの番組のホームページにも掲載しておきますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。最後になるんですが、黒川さん、今までで一番思い出に残る先生というのはどういった方でした？
人生で最初に先生と呼んだ幼稚園の鈴木雅子先生が最も忘れられない。
鈴木雅子先生、どんな方でした？
忘れられない先生ですね。女優さんのように美しい方で、それこそ鈴を振ったようなあの声をしている方だったんですが、この方がですね、ご飯を食べた後ね、お弁当を食べた後に紙芝居を読んでくれるんですよ。この紙芝居がどんなに感動的で美しかったか。で、私は幼稚園の時はですね、将来大人になったら紙芝居を作る人になりたいって思い詰めてたぐらいに紙芝居フリークで、
はいはい、
まあ、今でも、もし老人ホームに入る時に、この老人ホームは週に1回紙芝居やりますって言うなら高くても入るなと思うぐらい好きなんですが、
はいはい、
こんなに美しい方がこんな風に真剣に発音してくれたら、赤鬼って発音がこんなに胸に迫るのかっていうことを私に知らせてくれた。だからある意味五感のね、一番最初にその言葉を喋るっていうことの快楽みたいなものを教えてくれた先生じゃないかなと思います。
なるほどね。泣いた赤鬼と言わなくても、もう赤鬼と聞くだけで泣いちゃうぐらい、
泣けるぐらいのね、なんかね、そんな感じの先生だったんですよ。非常に表現力の豊かな美しい先生だったので。
なるほど。それが今につながってると、
この先生に出会わなかったら、もしかすると言葉の魅力みたいなものをライフワークにしなかったかもしれません。
幼稚園の時の出会い、それも本当に大切なものなんですねありがとうございました。ラジオ版学問のすすめ、本日は五感分析男女脳の違いについて完成リサーチの黒川伊保子さんにお話をお伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun.スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、株式会社完成リサーチ代表の黒川伊保子さんをお迎えしての後編をお送りしました。いや、今日お話をお伺いした黒川伊保子さん、五感分析の第一人者でいらっしゃいますが、まあ、そんな肩書きとは裏腹にと言ってしまうと非常に失礼かもしれませんが、いや、お姿もお話も非常に魅力的な方でした。なんかこっちの浅はかな考えが優しく見破られてしまうような、そんな素敵な方でございました。本当に楽しいひとときありがとうございました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川野健でした。